お便り会でーす。
イェイ。
ラジオ食堂主催の坂谷でございます。で、今月のお相手はこちらの方でーす。
こんちゃかぱーん、まさとでーす。
何こんちゃかぱーんって。
ですね。説明せなあかんか。
いや、いいです、いいです。
ググってください。
あ、ググったらわかるの。こんちゃかぱーんって。
わかるんちゃうかな、多分。いや、ラジオばっかり聞いてるんで、ラジオのネタです、今の。
まあ、だと思いますけども。
はい。
そういや、ふと思ったんですけど、まさとさん、はい、オールナイト55周年でしたっけ、はい、すごい週あったじゃないですか。
55時間連続オールナイト日本。はい。
何やそれっていう、どこがオールナイトやねんっていう、はい、そういう、あの辺聞いてたんですか？
気になるのは全部保存しました。
ああ、はいはいはいはい。
録音しました。うん、けど、それをちょこちょこ聞いていってる感じで。
うん、ああ、なるほど。普段聞いてるラジオの方をっていう感じで、う
ん。じゃないとね、どんどん溜まっていっちゃうから、
そうやけど、
ちょっと時間ができたら聞こうかな。だから、さんまさんとか、アルフィーとかは、まだ全然聞いてないですけど、うんうん。
電気グループもね、あるし。
電気グループが、今、我慢できずに先聞いて、やっぱ死ぬほど面白かったっていう。
全然聞いてなくて。
いや、めっちゃ面白かったよ。
やっぱり。
あの人らがなんかね、レギュラーで喋る場とかテレビとかでふざけてるのが定期的に見れない、うん、ライブでしか会えないっていうのはすごくもったいないと思うぐらい、
うん、
やっぱ面白いわ。
面白い、うん、電気グループは、うん、なんかポッドキャストとかやってくれたらええのにね。
ねえ、本当にね、
うんうん、そういう年齢でもないんかもしれへんけども、彼ら大物になりすぎて二人とも、うん、まあ滝は今どういう状況かわからへんけどさ。
ある意味なかなかね、そんなフレキシブルに雇用できないあのグループになっちゃったからね。
そうやね。
そうなってしまった理由も臆せず笑いに変えて喋ってたんがすごい良かったよ。ぜひ聞いてください。
はい、僕も聞きたい。別に悪口とかじゃないんですけど、
はい、
オールナイト、俺そこまで思い入れないし、
うんうん、
で、ハンマと鶴瓶のオールナイトとか、別にそんな聞きたないんですよ、
うん、
俺、もう。
なんか、僕もそうですよ、うん。
で、豪華メンバーがいっぱいいますけど、僕聞きたいのは電気グループだけだったんで、
うん、
あれはもうぜひ聞きたいなって思って、うんうん、
はい、
うん。
さっき聞いてくださいって言ったけど、あれですね、今から聞こうとしたら違法な方法しかないですけどね。
うん、そうだね。
はい。僕は録音をしたんで、合法ですからね。はい。
確かに。そうだね。さらりと、もう、常識になっちゃってるからね、この辺は。
まあね、YouTube で聞いちゃうっていうのはね。
うん、そうそうそうそう。
とか、今、だって、オールナイトニッポンのサブスクあるから。
あー、そうなんだ。あ、じゃあ、
それで聞けんちゃうかな。はい。
よかった、よかった。
はい。多分、一月無料やから、その間に聞きたいやつだけ、バーって聞いちゃえばいいと思うんで。
あ、いいっすね。はい、それいいですね。
はい、
俺、最近ね、
うん、
オーディブルを契約更新してしまって、なんかさっきと同じような話してるな、
はい、
俺。
はい、
すごい凹んでて。あ、ちょっと別のラジオの話ですいませんね。ノギツアードっていう番組で、ポッドキャストアワード会を収録するためにですね。
はい。
オーディブルのラジオをいっぱい聞かないといけなくて。で、それが、普通さ、はい、初月無料やったりするじゃないですか、お試しで。
うんうん。うん、
それがなくて、初月からガッツリ1500円かかんねんか、あれって。
で、高いな。
そう、高いんよ、あれ。
うん。
でもね、オーディブルは面白い。すごく面白かった、あれ。
ほう。オーディブルってどういうサービスなんですか？
スポティファイとかと同じようなもんと思ってもらえば。
アップルミュージックとかと一緒
一緒基本的には。で、オーディブルっていうのは、アマゾンがやってて、はい、メインはね、本の朗読。
あ、はいはいはいはい。
本を朗読してくれて、そういう耳で聞く読書ってやつ。あれがメインなんだけど、ポッドキャストもね、いっぱいあって。で、そのポッドキャストがね、すごく面白くて。
うん、
一番有名なのは、佐藤若林の3600やったかな。若林っていうのは、オードリーの若林で。はい、
ああ、その若林じゃない。
で、佐藤は、ドキドキキャンプの佐藤。里光
え、それって海外の俳優の真似する人ですか？
そっちの方じゃなくて。
じゃあ顔浮かばへんわ。
うん、じゃあその、じゃない方、はい、24のモノマネする方じゃない方、
はい、
片付け芸人とか言ってたかな、確か。はい、俺あんまりよく知らんねんけどさ、
うん、
それがやってるんやけど、
うん、
ノリが今は泣き深夜放送のノリなんですよ。
別に今だって深夜放送あるけどな。
でもそれはもう深夜放送じゃないじゃないですか、僕らが思ってる。そのいろんな深夜放送感があるんですけど、僕らが思ってる深夜放送って秘密基地感がすごくあったじゃないですか。だから話してる方もどうせあんまりこれ聞いてないしっていうのと、う
ん、
あの
善次郎と種浦正男のヤンタンみたいなことですよ、ね。
そうそうそう。ああ、俺善次郎のヤンタン聞いてた、
はい、
あの時。
はい、うん、
サンマのヤンタンとかもそうやったと思うんやけど、深夜放送の時だけ素に戻って本音を話してくれてるみたいなんて昔ありましたよ。
いや、でも今もそうやと思うけどな。霜降り明星のオールナイトニッポンとかもそんな雰囲気あるけどな。
はい、あ、でも今ってすぐにお笑いナタリーで記事になっちゃうんで、深夜放送が。
あ、 あ、確かに確かに。
あったじゃないですか。岡村事件が。
ああ、はい。お金に困った人が。
そう、
風俗。かわいい子ちゃんが風俗嬢になるから待っとけってやつですよね。
そうそうそう、そう、うん。あれこそが、別にいいことかどうか微妙なところやけど、うん、僕らが深夜放送が好きだった理由の一つだと思ってるんですよ。もう亡くなった深夜放送の魅力だと思うんですけども。
まあ確かに僕らが中高生だった時の深夜放送のあの岡村さんの発言があったとしても、絶対そんな炎上事件にはなってないわな。
なってないし。うん。うん、その雰囲気が結構ある。
へ
ぇ、佐藤若林も、オールナイトニッポンでは聞けないことを喋るって言ってるし、うんうんうん、あと他のポッドキャストもいくつかあるんやけど、少なくとも他では聞けないものをここで喋ってるっていうのは意識してやってると思う、オーディブルって。だから面白かった。でも1500円高えなって。
だから。オーディブルのみのコンテンツなんですか？
そう、オーディブルオンリーのコンテンツがいっぱいあって、それは結構そういうことを意識してる。すごく好きな人が今現在進行形でいたとして、オーディブルでしか話さないっていうんであれば、僕は1500円払うかもしれないなと思った。今は別にオーディブルでやってる人、特別好きな人いないからわかんないけどね。で、それを最近1ヶ月で1500円済ますつもりやったんやけど、ぼーっとしとって忘れて、結局3000円払ってもらったっていう、そういう話で。あれ何の話しとったっけ俺。忘れちゃったけど。
まあまあ、オールナイトニッポンの話から、ね。
そうですね。はい。と、はい、いうことでした、はい。はい。では、今月もね、たくさんお便りいただいたんで紹介していきたいと思います。はい。はい、第265回に対するコメント、265回はラジオ食堂の忘年会に対してです。カイトさんからいただきました。はい、いつもありがとうございます。先日話題に出た、柴崎の焼きサバラーメンを実食。確かに、焼きサバ出汁がすごい。そして、締めの雑炊含め優しい味。関西在住時によく行ったサバ毒製麺所とは全然別物の一品という形でお便りいただきました。ありがとうございます。
はーい。
これどんぐりっていう名前のラーメン屋なんですけれども、
うんうんうん、
調布の方にあるんですけどね。
はい、
うん、
調布市、
うん、それがすごい美味しいって言ってて、で、カイトさんも言ってくださって、うん、サバ毒製麺所とは全然違うって言っててね、
うんうん、サバ毒製麺所ってどんなラーメンやったっけ、行ったことあるけど、
まあまあ、
マグロみたいな、
うん、あ、まあそうやね、
ああいう魚粉の効いた、
そうそうそうそうそうそう、
感じか、
卵丼みたいっていうのはかなりまさにそれって感じやけど、
はい、量産型ですよね、
うん、うんうん、まあで味で言うとサバ毒の方がうまいとは思うけど、この焼きサバラーメンに関しても。サバ節とかサバ出汁じゃなくて、焼きサバをそのまま入れて、はい、その焼いた香ばしさまであるみたいな感じのやつで、うん、そう、うん。だから、そういうとこはね、味の組み立て自体が全然違うなって、美味しいですしって、うん、はい、う
ん。なるほど。
今ちょっと気づいたんですけど、なんかどこでかわかんないですけど、その焼きサバラーメンどんぐりの冷凍麺が、自販機で売ってるみたいです。
自販機か。
ラーメン自販機って行ったことあります？
あの、職場の近所にあるんで、
あるんだ。いいな、いいな、
は
い。
買ったことはないけど。
あ、買ったことはないんか。
二郎系が入ってることが多いかな。
二郎系と家系やね、基本的には。
8種類ぐらいあって、
うん、
醤油ラーメン、スープが澄んだラーメンの売ってるイメージはなかったな、なんか。やっぱ1000円ぐらい取るから、
うん、
そういうね、チンタンのラーメンやったらなんか元取ってない気がしちゃうんじゃないかな。
まあ、それは感覚の世界やけどな。わかるけど、すげえよくわかるけど、うん。はい、で、次269回に対するコメントでございます。269回はこれはニュース回ですね。タコさんからいただきました、はい。いつもありがとうございます。
お気に。
天下一品の冷凍食品に関して、
はい、
イエメンよりうまいにギギがついてた。まあ、ギギまでいかないけどね。ほんまかって思っただけですけど。みんな作るのうまいのかな？ワイは水とスープがどうしても一体化、かっこ乳化、かっこ途中しなくて、水の味が残ってしまうからいまいちなんよね。ああ、そうなんだ。関東の水が、硬いという可能性もビデゾンだけどうまくできない。へー、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はい。
マサトさん、天一の冷凍食べました？
冷凍庫に入ってるんです。
あ、ね。いつもこの話題になったら出てくる。天一食べようと思ったらマンションの1階で食える問題ね。は
い、いや、っていうか、その冷凍庫に入ってんのは知ってんねんけど、
うん、
買った覚えないんですよ。
あ、酔っ払った時にね、買ったんやろうね、そういうので
。酔っ払って買った。 ったんか、多分ね、僕いただいたと思うんです、誰かにこんなあったよって。
ああ、はいはいはい、
飲み屋で。
ああ、なるほど、あるあるですね。
うん、多分。でもちょっと得体しねんからなかなか食べずに置いてるっていう感じですけど、はい。どうなんですか、話題的には。
おいしい、おいしい、おいしい。
いや、おいしいんや。
タコさんが言うには、うん、天一のイエメンって合うじゃないですか、お持ち帰り天一の、
はいはい、
あれよりうまいって言ってて、すげえなって思って。
ほうほうほうほう。
放送内では嘘やんって言ってたけどさ。まあでも僕もイエメンあんまり食べたわけじゃないから、一回しか買ったことないから、もう味覚えてなくて、厳密にどっちが美味しいかなんかわからへんけど、はっきりとわかるほど味に差はないと思う。うん、
だってイエメンってさ、
うん、
昔の天地の持ち帰りとは違って、なんか鍋一つで作れるように、
うんうんうんうん、
ちょっと改良してるでしょ。だからお店で食べるのとは明らかに違うものやんか。
うん、そうだね。
でもその冷凍食品の天地がほんまにお店で食べるものを冷凍してるだけやとしたら、より店に近いのは冷凍なんかなーって
可能性はあるね。そうだね、
うんうん、その冷凍の作り方が分かんないからあれなんですけど、
うん、まああとは天一の冷凍食品は別に天下一品商事が作ってるわけではない、
うん、ほうほうほうほうほう。
金霊が作ってる。
何やったっけ、札幌一番作ってる会社、
三洋食品
そうそう、にはレシピ一切教えへんけど、金霊には教えたってことか
知らんけどな、それはいや、これはちょっと追いかけていきたいね、それに関しては、はい、マサトさんに教えてもらった天下一品ウォーカーっていうムックがあってね、はい、その中にね、産業食品にはレシピ教えてませんでした、うん、ふざけんなって、
はい、
で、金霊はめちゃめちゃ再現度が高くて、で、金霊は京都企業なんですよ。
はい、ああ、ああ、なるほど。
京都には教える、群馬には教えないという、そういう京都仕草があったんじゃないか疑惑っていうのがね、ラジオ食堂内でも話してましたけれども。
いや、そこでもう一個、日清のごくりでしたっけ？
ああ、あれもね、再現度というものを出すのが正しいかどうかわかんないけど、別に天下一品って、
まあ定
時でしたよね、そうそうそう、名前ついてるわけじゃないからね。うん、まあ、あれは、ようできてましたけれども。
で、日清って関西企業ですよね。
ああ、そっか。まあ、もともとはね、関西企業ですよね、うん。大阪ですからね。
だって本社、西中島とか、あの辺でしょ。
もう、あそこに本社ないけどな。昔はあそこに本社ありましたね。
え、今東京なん？
せやで。
あ、そうなんや。知らんかった。
一説には、橋本さんが追い出したと言われている日清。
うん、は
い、
へえ、ろくなことせへんな、
そこに相関関係あるか分からへんけどな、そんなことはな。たまたまそうやったっていう話かもしれへんけどもやな。
すいません、すいません。ネットラジオで政治的な発言をしてしまい申し訳ございませんでした。
本当だよ。まあ、俺もよく、よく口が滑るけど、それに関しては。いやね、あ、そうそう、そう、そうだよね。だから、
うん、
日清と金霊には教えるけど、はい、群馬さんはなーって、はい、思ってたっていう。
なるほどね。
うん、なんかあんのかな、地下闘技場みたいなところで、東と西のラーメン戦争みたいなのがあるのかな、うん、なんか年に一回ぐらいさ、東代表、西代表、ラーメン勝負とか言って、はい、そんなことやってて、天下一品が総大将みたいな感じになってて。
いや、でも、天下一品が内見の方がほとんどなんかな、今半々ぐらいなんか
な、
あるけど。
どうなんやろうね。だいぶ減ってきたけどな、最近。
やのに、カップ麺の、三洋食品の天下一品ってデカデカと書いてるので、天一ってこんなもんって思われる方がマイナスイメージやと思うねんけどな。
あ、せやね、あれね、ほんまな。あ、でもちょっとこれは三洋食品の名誉のために言うと、やっぱ、カップ麺の限界はあるんだろうけどね。はい、もちろんそれは。
うん、まあ、そ
ら
冷凍とはね、全然違う
わな。全然違うやろうけどな。にしたかてっていう感じではあったけど、あれに関しては、天一がレシピ教えなかった問題もあるし。
うん。で、過去のことじゃなくて、未だに売り続けてるしな、あれ。
あ、そうそうそう。で、なんか去年さ、はい、美味しくなって再登場とか言って食べた。いや、買ってへんやんけってなって。
高いし。
あ、そう、高なって、あれ。なあ、
うん。
まあ、原材料費高騰してるからしゃあないねんけどさ。いや、まあでも本当、まあ、ギギっていうわけではないですけど、タコさんがね、そういうぐらい、その、天一の冷凍麺を気に入ってくれたっていうことがすごい嬉しいですね。全然お、はい、俺が嬉しくなる理由ないけど、なんか自分のことのように嬉しいです、
うん。
はい、ありがとうございました。
はい。
ユージソガさんからいただきました。多分ですけど、この方初めてコメントいただいた方だと思います。はい、ありがとうございます。
お気に入りです。
はい。猫マタオカユいきなりステーキ、かっこ末広頂点、かっこ途中のコラボ。多分、猫マタオカユさんのいきなりステーキ愛は本物だと思いますよ。ビックリマークという形でお叱りをいただきましてですね。はい、何かっていうと、ニュース会で、猫マタオカユがいきなりステーキ好きなわけないやんけ、みたいな話してたんですけども、あ、 そういえば、まさとさんは猫またおかゆって方ご存知ですか？
VTuber、
ね。そうですね。はい。それだけ分かっていただければ大丈夫だと思うんですけど、
はいはい、
僕も別に VTuber ということしか知りませんから、ね、
はい、
YouTube のライブ見たことありませんからね。
はい。
猫またおかゆさんがこうおっしゃっておられまして、僕が、
はい、
僕っ子なんですよ。女の子だけど、僕。
あ、女の子なんですね。
女の子なんですけど、はい、あ、正確に言うとメスですね。猫なんで、メスの方なんですけど、はい、どうでもよ。
そんなこと言うてるから、ラジオ食堂はいつも長くなるんじゃないんですか。
ほんまや。ほんまや。もう、どうでもいいことばっかり。
はい、
僕が上京して初めて食べたご飯が、いきなりステーキさんだったんだ。はい、当時、電車乗り方も全然わからなくて、ちょっと半泣きで、道を歩いてる時に見つけて勇気をもらったお店、コラボできてとっても嬉しい。顔文字泣いてるっていうね。本物だと思い出すよって、はい、猫またおかゆは本当にね、コラボに対してはビジネスでやってんじゃなくてね、っていう話がね。
これ、ユージ・ソガさんの強烈な皮肉ですか、これ。
どっちか迷うよね、それ。
迷うわ、これ。
ね、お叱り受けてんのか、はい、猫またおかゆさらにいじってんのか、どっちだいやろって。ユージ・ソガさん、もし、お気に触ったら申し訳ないんですけども、普通に考えたら、金のためにやってるんですってわざわざ言うやつ言わへんから、そんなもん。セックスピストルズじゃないんだから、猫またおかゆは。
はい、
パッキンマネーだとか言わないですから。
上京して初めて食べたご飯が行き捨てって、まあ、そこそこ金はあんねんな。
まあ、それもあるしな。当時は安かったからね。はい、ランチのワイドステーキね、1100円とかやったからさ、はい、昔はね、うん。
いや、それでも牛丼に比べたら。
初めて上京してたら、うん、そうやな、1000円もやっぱランチとしては高いよね、普通に考えて。
うん。うん、
まあ、そうやね。
はい、
って思いますけどね。どうなんでしょうね。わかんないですけどもね。うん、まあ、さっきまで話してたのは主観の話なんで、事実として言えば、うん、猫またおかゆといきなりステーキのコラボは言うほど儲からなかったという事実はありますんで、
はい。
だから、猫またおかゆさんのいきなりステーキ愛が足りなかった可能性というのもあると思いますけどね、俺は。前段として、
うん、
VTuber のなんとかさんが、
うん、
伊勢島にあるさ、スペイン村、
うん、
に関して、放送内でめちゃめちゃ言った伊勢島のスペイン村にめっちゃそのファンが押しかけたっていう話があって、
うん
うん、猫またとその VTuber どうちゃうねん。やっぱ猫またがほんまにいきなりステーキ好きちゃうからやろみたいな話になっててね。
スオサンゴさん
です、ね。ああ、そうそうそうそう。うんこちゃんっていうらしいけどね。
はい、
なんか、
はい、
スオサンゴと猫またおかゆ、どこで差がついたっていう感じではあ
った。全然知らんわ、どっちも。
うん、せやね。うん、ああ、でも。
いろんな世界があんねんな。うん、
でも俺、バーで Z 世代の若い子に猫またおかゆって知ってるって聞いたら知らんって言ってたから、
うん、
だから、おさやか知らんって言うんやなくて、その界隈にいないか知らんっていう話なんやろうけどね、それは。ってな感じです。はい。
はい。
ブルース・リーさんからいただきました。いつもありがとうございます。
ブルース・リーやと
お好み焼きは冷凍食品でという坂谷さんの話わかるな。お好み焼きはいざ作ろうとすると揃えないといけない材料が多すぎて、1枚だけ作るにはコスパが悪いから1人目では敬遠されがちという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はい。
はい。これは冷凍食品で何食べるっていう話題で、あ、俺お好み焼き食うわっていうのがあってね。そうそう。東京に住んでる関西人としてお好み焼き食べるよっていうのプラス、お好み焼きって結構カロリー低いんで、だから軽く食べるにはちょうどいいっていうのがあって、う
ん、それ晩ご飯で食べてるん？
はい。
おやつじゃなくて、
おやつじゃなくて晩ご飯で。
ご飯も一緒に行くの？
いや、行かないですよ。そんなんやったら、
さっき
の前段のカロリー低いっていう話、はい、全く意味ないじゃないですか、そんな。
足りなくない？
まあ足りないですけどね。まあ足りないですけどね。
はい。
まあであとブルース D さんからは、うん、一人身でやるにはちょっと大変やもんね、うん、あれね。
確かに青のりとかはなかなかね。
うん、一人身で買ったら多分40年ぐらいね持っちゃうからね、青のりなんか。
まあまあ、天かす入れるとかなってもね。
そうなんですよね、
うんうん。お好み焼きソースは、まあ、たこ焼きソースと共有できるとして、
うん。作るのもめんどくさいしね。お好み焼き粉っていうのもあるしね。
うん、
お好み焼きにしか使わへん。
僕のネットラジオの師匠、
うん、
パウダーパーティーという、
ヒゲメガネのパウダーパーティー。
はい。という番組があるんですけど、あのパウダーパーティーのパウダーって、
うん、
何やと知ってる？
ああ、粉物でしょ？
はい。そうなんですよ、うん。あれは、お好み焼きパーティーをやってる仲良しの、仲間で始めたから、パウダーパーティーっていう番組名になってるんですけど、
うん、
でね、お好み焼きはもう一気に何枚も何枚も焼いて、冷凍するって話をしてたよ。
あ、言ってた言ってた。
だから冷凍を駆使したら、一人身でもお好み焼きはローテーションに入れれるメニューになる かもしれない。
かもしれないな。それをやるだけの気力が独り身で湧いてくるからぐらいだな。
まあまあ料理が好きかどうかっていうのがあれですけどね。そうそうそうそう。はい。
まあそれやったらコンビニで冷凍食品買ったらええわとはなりがちやけどね。マサトさんは冷凍食品ってなんか買います？
冷凍食品か。だから素材は買うよ。業務スーパーとかで。
あー、料理うまい。
里芋とか、ブロッコリーとか、はいはいはい、ほうれん草とか。
すげえ料理うまい人みたいや。かっこええ。
でも出来上がってチンしてだけ食べるものっていうのは、
うん、
まあ、買わんかな。
え、冷凍うどんは？
冷凍うどんは100円ローソンの買えます。
うん、だからラジオ食堂の話題で言うと、冷凍食品のランキングがあって、うん、関西は1位が冷凍うどんで、2位が冷凍パスタやったかな、うん、確か、うん。関西の人はみんなね、冷凍うどんは買うよねっていう話があって。
まあ冷凍うどんはだって基本的になんか料理というよりかは素材やん。
そう、そうやね。
自分らせなあかんからね。冷凍パスタはね、もう。
ああ、料理やからね。
オールインワンやけどね。はい。
はい。いやー、やっぱあれですね。マサトさん、料理上手ですね。プロやしね。
料理、まあまあまあ、料理好きですね。
いや、その話してたんですよ。
うん。
業務スーパーの冷凍素材を使いこなして、料理上手になりたいって話をしてて。
合いびきミンチの冷凍のやつ、うん、パラパラやねんやんか。
はい。
めっちゃ便利やで、あれ。スーパーとかお肉屋さんで、
うん、
ミンチ買ってきて、
うん、
冷凍したらもう一個の塊として凍っちゃって、めっちゃ使い勝手が悪くなんねんけど、
うんうんうん、
もうパラパラで凍らしてあんねやんか。うん、
あ、確かにいいね。
業務スーパーの、
うん、
あれはほんまにいい。だからもうチャーハンのその肉になんかチャーシュー刻んだりじゃなくて、もうそのままそれをパラパラって使いたい分だけ入れたらもうすぐ火通って。
あ、そうか、すぐ火通るっていうのもね、いいね。
はい、肉肉しいチャーハンになるから。
お得情報ありがとうございます。はい、ぜひ買います、うん、それは、
は
い、
ぜひに、
うん、
はい、溶けやすいんで近所に業務スーパーがある人は、ちょっと距離がある人はなんかアイスクリームかなんかと一緒に買って
それかね、もう春になっちゃいましたけど、はい、冬の寒い時期にね、はい、買って帰るといいかもしれませんね
はい
、はい、ブスリーさんありがとうございます。カイトさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に
入り担々ダブルビーフ、あ、マクドナルドのね、マックソースのワンパターン味にちょっと花椒が入ると思いきや、肩透かしにあったような引き算の味付け、うん、まあ花椒は入ってなかったね、あれ。でもこれはベースの質が問われるごまかしの効かないやつだよなという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
これは褒めてんの？ディスってんの？
微妙やな。うん、いや、でも多分ディスってるんやと思うんやけど。
うん、あ、そうなんや。
最近、
うん、
パフィーのアジアの純真を使った CM でおなじみのマクドナルドの中華風ハンバーガーでした。
やってますね。その、食べ取りを見ました。
うん。食べてはない。
食べてはないのよね。僕、家の1階店一で、家の向かいが松屋と、マクドなんですけど。
家の向かいがマクド、便利やな。
なんか、何なんですかね。なんかマクドって、あんま使わないですね。
うん、僕も、まあ、別にそんなに使わないというか、ラジオ食堂のためにマクド行ってる、うん、ところもあると、
ね、
あと、うん、しんどいから別に何も作りたくないな、マクドを買って帰ろうとか、そんな感じやからさ、うん、あんまりそこまで積極的にマクド行きたい方じゃないんだけど。
多分ね、ハンバーガーと、まあ、ポテトとかを食べるやんか。
うん、
それ、まあ、テイクアウトにしておつまみにしてええねんけど、
うん、
なんかすぐ食べないとすぐまずくなっちゃう
イメージ。まあ、イメージじゃないですね。それは実際そうですね。う
ん、なんか割と松屋の牛飯とかって、だらだら冷めて食べても、まあ、ずっと割と美味しかったりすんねんけど。
うん、美味しいね。
うん。でもなんかハンバーガーとか、まあ、ポテトとかは如実ですけど、うん、もう冷めたら終わりみたいな。
まあ、わかる。ハンバーガーはまだ食える気するけど、
うん、
牛脂の匂いがかなりなんか悪い意味でちょっと目立っちゃうとこあるよね、うん、冷めるとどうしたって。うん、で、
だからかな、
うん、うん、あんまり買わないっていう。うん、
そうですね。
うん、まあ、今回でマクドナルドがやったその担々ビーフっていうのがラジオ食堂の放送内では別に美味しかねえけど、まあ、マクドが今までやってこなかった味やからそれだけは嬉しいという話しとって、
うんうん、
そうで、カイトさんもね、まああまり美味しいっていう言い方はしてないけど、あ、そうで、確かにね、僕もこれは思ってんけど、ベースの質が問われるごまかしの効かない味付けって言ってて、で、それは僕も高評価というか、マクドの最近、まあ最近 というか、まあずっとそうやねんけど、肉の味しまへんやん問題あるじゃないですか、うん、ソースの味がきつすぎて。はい、そういうわけでは、はい、まあいや、まあこの担々ソースも結構きつかったからそうやねんけど、そのマクドの中の比較で言うと、肉の味が吸う方だったんで、だからそういうのは良かったですけどね。う
ん、褒めてんだかディスってんだかよくわかんないコメントだな、それも。
そうですね。うん、はい。いや、マクドはもう結局のところ、ベーシックのやつが一番うまいですからね。うん、それはしょうがないですね。
はい。
はい。カイドさんありがとうございました。はい。ここからは漫画界です。はい。はい、ハッシュさんからいただきました。いつもありがとうございます。ブルージャイアント映画版ですね。劇場版も原作者が脚本を担当しており、クオリティはスラムダンクほどではないにせよ、映像化でありがちだったこれじゃない感がゼロだった。今後もこの流れ続くのかしら。嬉しい反面、原作の枠を超えられないようになるのではと、気分をしてしまうということで、コメントいただきました。ありがとうございます。いや、それは心配しなくていいと思いますよ。その原作の枠を超えられないって、そもそも原作にさえ到達してない作品が8割ぐらいやねんから、そんな、うん、そっちの方がいいですよ。
ブルージャイアントってジャズの物語なんですよね、
はい、
昔ベックっていうバンド漫画があって
ありましたな。
あれ佐藤健主演で映画化されたらしいんですけど、
あれ評判悪かったですな。
でもその原作ではすごい歌声や、すごい歌声やってなってってるところを、佐藤健って歌手でもないし、
うん、
原作読んですごい歌声っていうのの、その原作ファンのその想像を超えれるわけがないから、
確かに
歌唱シーンになったら無音になってたらしいんですよ。
あ、そうらしいね。俺も見てへんから、そういうのをなんか軽々しく言うのはあんまり良くないかもしれないけど、はい、見て言えやってなるけど、はい、らしいね。そうらしいね。
はい、うん、はい、ブルージェイアントはどうなんですか。漫画には当然音が出ないわけじゃないですか。
もちろん音鳴ってますやん、そんな。
あ、そうなんや。
そんなんね、音が出ないって演出、そのベックの時の、
はい、
うん、それはなんかね、斬新な演出というより座布団一枚みたいな感じじゃないですか、豊かで。それかみんな最初に思いつくけど誰もやらへんみたいなさ、
うんうんうん、
映画ですよ、そんなんね。1800円払ってね、見に来てくれてる人に対して無音でドヤーとか言われたらめっちゃムカつきません？そんな、はぁって。
そうなんかな、うん、うんうん、まあまあまあ、その実写化に対する逃げっていうか負けやな、確かにそれは。
深夜ドラマでね、その演出やったら、うん、まあまあ面白いってなるけど、
うん、
映画ですって、映画館にそれ見せられたらはぁってなりますやん、そんな。
うんうん、
例えば分からへんけど、うん、主人公が絶世の美女っていう設定のなんかやつがあってさ、はい、どの女優使っても想像超えないからさ、
うん、
だからずっとこの女優顔面真っ黒にしときますわみたいな、そんな話になりますやん、そんな。うん、それは通りまへんで、言うたら、うん、飽きまへん、飽きまへん。
ベックはあれや、ボーカロイドでやったらよかった
ん
や。
余計あかんわ、そんなもん。それは、無音はさ、僕らが未だにこうやってさ、いじってなんか面白いやん。面白いけど、はい、ボーカロイドはその面白さもないというか。いや、面白いけどさ、ダメなものって面白さがあるじゃないですか。
はい。
その面白さ、ね、そうそうそう。それはなんか、プラスやと思うんですけども、そのプラスさえもなくなるんじゃないかなと思って、それはそれで。で、その、まあ、ベックの話はいいんですよ。はい、ブルージャイアント見たい。見たいです。見たいって、もう、ほんと、もう口だけですいませんが、はい、僕は行きたいと思ってます。はい。そういや、マサトさんはスラムダンクご覧になられました？
いや、見てないんです。話はもう、普段聞くラジオでも、どの番組でも話してるくらいみんな言ってますけど。はい。
そうやね。もうみんな言うてるよね。うん、俺今回後悔してるのが、漫画界とアニメ界両方撮ってさ、はい、もう、先走って漫画界でスラムダンクの話しちゃったからさ、
うん、
アニメ界でもまたスラムダンクの話したら嫌やなと思ってて。
はいはい、はい。
でも、北に犯人さ、うん、もう漫画界でスラムダンクの話したから、スラムダンクもええでって言われへんやん、そんな。じゃあ、坂田にお前、漫画界でスラムダンクの話すんなやっていう話になるから、
はい、
そこはもう、なんか、流れに任せようかなって思ってた、案の定ですわ、うん。漫画界でもスラムダンクやって、アニメ界でもスラムダンクの話するっていう、ぶっ細工なことになっちゃいましたけども。
じゃあ、やりますか、コメント界でもスラムダンクの話。
まやな、半週連続や。どないなってんねん、この絵は。
僕がスラムダンクに関して言いたいのは一つだけ。
はい。
まさか MBS ラジオ、ソレイケメッセンジャーでもスラムダンクの話聞かされるとは思ってなかった。
確かに。 40から50のおっさんどもに関してはね、もうみんなもうスラムダンクはね、衝撃受けた世代ですもんね。マサトさんは漫画のスラムダンクは通っていらっしゃいます？
ちょいちょいつかみつかみでは知ってるよっていう感じ。
ああ、なるほど。
その有名なセルフとか。
あ、はいはいはい。
どこやったっけな、なんか藤間って選手いてるでしょ？
ああ、言っています。はい。
藤間っていうのが、なんか背ちっちゃいんやったっけ？
はい、そうですね。はい。
小学校6年生の時に、当時クラスメイトの好きやった女の子が、藤間が登場したその週かなんかに、藤間さんめっちゃかっこいいって言ってたのを強烈に覚えてます。
ああ、でも、ルカワじゃなくて藤間なんですね。なかなか、ちゃんとした人ですね、その人は。
そうなんかな。映画のスラムダンク、今の劇場版？
はい。
藤間は出てくんの？
出てきまへん。
あ、出てこへんのか。そうか。
残念ですね、それは。
まあ、その程度の知識です、僕。
あ、はい。サブスクに入ったらね、ぜひ見ていただいたらいいかなと思いますけどもね。はい。ありがとうございます。次、アニメ界に対して。
はい。
リソさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
特別編29拝聴。坂谷氏のボッチザロック愛に共感が止まりません。何度見ても涙する8話と12話。弊社も、弊社ってあれね、会社のシャアじゃなくて、何者のものの弊社って。あのね、ラジオやとこういうの伝わらへんからね。
私もですね、これは。
そうそうそうそう。弊社も音源を、まあ、ほぼ毎日聞く状態です。自分のポッドキャスト内でもバンドマンの後輩におすすめしまくりました。異世界おじさんとスラムダンクを見ないといけない気持ちになりました、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。っていうことらしいです。マサトさん、ボチロックはね、マサトさんも音楽好きじゃないですか。アマプラでやってるか、面白いですよ。いや、
もう誰も彼もがアマプラ入ってると思うなよ。
ごめん。
入ってへんからな、俺は。俺は入ってるサブスクはラジコプレミアムだけじゃ。
マサトさんかっこいい、抱いて。
いや、でも、ボッチザロックも、振って湧いたかのように、最近になって、いろんなラジオ番組で、
ネタかぶり。話題度というか、なんか、派遣アニメとか言ったりしますけども、2022年で最も話題になったのが、ボッチザロックって感じはしますね。ロックアニメですよ。さっき、悪い意味で紹介したベックとは違って、当然ながら音は鳴りますし、ボーカルでもの女の子も歌いますからね、そこはね。で、それからすげえいい曲ですし、おすすめです。まあ、というか、先週散々喋ったから今さおすすめとか言わなくていいと思うんですけども。
軽音みたいなもんですか？
そうや。
そうなんですね。
まあでもね、軽音よりは、やっぱり10年間経ってる分、進化してるなって感じはすげえっす。
ああ、なるほどね。
マサトさん、あれですか？家ではテレビとか見ます？
いや、家では、YouTube？ 目で見るものって、YouTube ぐらいかな。あとは普通に SNS 見たりとか、2ちゃん見たりとか。あとはなんかお掃除したりとか、お料理はもうずっとラジオ聞いてるし、お風呂も。
僕もそうで、ラジオが全部の基本になってるんで、あんまり Amazon プライム入ってはいるけど、そんな有効活用できてはないなと思う。結局、編集するときにアニメ見てるっていう、そんな状態ですから。だからそこら辺はな、なんか、アマプラ入ってて当然だろみたいな言い方したけど、全然活用はできてないかな。そのさっき、マサトさんが言われた、誰も彼もアマプラ入ってると思うなよって結構昔からあって、携帯がそこまで普及してなかった時期に、お前携帯早く持てとかありましたし、LINE がバーって流行った時も、ちょっと連絡先交換するんで LINE をって、いや、持ってないしっていうのもありましたし、マサトさんはなんかそういうのって、周りには流されないみたいなんてあるんですか？僕は割とそういう。
エラードロップでとか言われたら、は？ってなる。
そう。いや、僕もそういうところがあって。
でも僕前言いましたけど、もう僕、柔和に生きる方がいいと思ってて、多数派になった方が、モテるという考えに今、ちょこっとずつ変わっていってんねんけど、かといって必要ないものにお金出すのは無意味じゃない？
そうやね。
っていうぐらいの感覚です。でもだってさ、映画とか見たいのって、なんか DMM で動画 動画とかで買ってその一本だけ見るってできるから、
まあね、
うん、別にサブスクに入る必要ないなとは思ってんですよ。
うーん、
まあ、でもまあ今その独占みたいなのが最近出てきてるからさ。
そうだね、僕アマプラ入ってるのってもともとアマゾンの買い物の方をよくするから、だからそのせいっていうのもあるんですけどね。だから動画のサブスクという意味ではアマプラしか入ってないから、ネットフリックス入ってもうめっちゃ見てるっていうわけじゃないです。
なるほど。
坂谷あれでしたね、あの LINE もすごい抵抗はしましたね、はい、結局抵抗に負けて入れましたけども、
うん、
その中で昔橋場が LINE は使わないか入れてないって言った時、なんてかっこいい男なんだって思いましたけどね、うん、橋場も世の中の流れに負けて LINE アカウント作りましたけどね。
いや LINE はライフラインやで。
まあそうやねんけどさ、いやなんかさ、いやまあええわややこしい話しそうになった
LINE やってなかったらほんま知らんところで同窓会行われてたとか可能性あるからな。
それが嫌やねん俺は
、うん、
はい、こっからはその他のコメントですね、放送会じゃなくて、はい、ヒデトーンについさんからいただきました、いつもありがとうございます。
お気に
入り。大阪王将の期間限定高井田の黒い中華そば、あ、高井田系やってたんだ大阪王将。元祖住吉も紅葉県も深江南なのに、深江南って地名ですね大阪の、うんうん、なぜ高井田系と呼ぶのか置いてマニアック、はい、超ローカルメを全国発売してしまうとは過去話題、ビジュアルはほぼ完璧でしたっていうことで、うん、コメントいただきましてありがとうございます。ビジュアルはほぼ完璧でしたっていうところに、うん、秀則辻さんの悪意がこもっていらっしゃいますねこれは。
でもその高井田中華そばって食べたことあんねんけど、
うんう
ん、ちょっとどんな味やったか記憶がちょっと薄れてしまってる、
うん、
なんか濃い口醤油を、
まあまあまあね、
麺茹でたお湯で薄めたみたいない
やいやいや単純な悪口それも
う麺、ね、は太かったよね確かね。
えでもさ、そういうのも結構店によって違うわ。麺屋なんとかキロヘルツやったっけ、あの大阪の、うんうん、
7.5ヘルツね、
そうそうそう、はい、あそこは太いけどさ、うん、そこ以外はそうでもなくないとか思ったりするし、うん、いや
僕食べたん、うん、ごめんなさいキングエモンなんですけど
そう、俺もそうやな。ああ、ごめんごめん、嘘。ああ、そういう意味では高井だけ食べたことない、俺。なんか、キングエモン高井だけって言ったらなんか怒られそうな気がする。俺もさ、キングエモンと、メイヤーその 7.5kHz しか食ったことないから、正確に言うと高井だけ食べたことありません。すいませんでした。食べたことある風な言い方して。
いや、でもね、大阪名物のなんかラーメンみたいのに頭角表してきたけど、
うん。
僕は大阪名物はライト豚骨やと思う。
確かにね。
うん、要は金龍です、金龍、
うん。うん、そうやね。ちょっとだけ補足まとめてしときます。高井田系っていうのは大阪のご当地ラーメンです。はい、大阪以外で食べれることは滅多にないです。あの、兵庫県でもほとんどないんで、それはそういうもんですね。で、秀野光さんが言ってた店名も全部その高井田系って言われてるやつで、富山ブラックに近いですね。見た目は。
見た目はね。
俺、富山ブラックも食ったことないからな。うん。で、さっき、うん、あの、まさとさんが言ったライト豚骨っていうのは、その名の通り、薄味の豚骨ですね。大阪には結構あります。
いわゆるその博多豚骨とは違って普通の中華麺みたいなね、細麺じゃなくて、
うん、あ、うん、確かに確かに、そう細麺じゃないよな、はい、で、
うん、
金龍が一番有名ですけど、薩摩っ子ラーメンとかあるじゃないですか、
うん、あ、そうですね、
あの辺もそうですよね、大豚骨ですね、う
ん、大豚骨の最高峰として僕が思ってるのは重曹の担々です、
うん、ラーメン担々ね、うんうん、
はい、
確かにあれは本当他では食えんよな、うん、見たことないな、
うん、あと、うん、チェーン店で言うとげんこつラーメンとかもライト豚
骨、あーそっかげんこつあったね、げんこつ関西でしかないもんな、
うん、
大阪住んでる時はライト豚骨って小バカにしてたけど、うん、でもなんか大阪離れてるとたまに食いたくなるな、あれ本当、
うん、
別にそんなに
洗練された感じはない、 そんなに
美味しいもんでもないっていうと剣あるけど、
そう、どこそこで修行して作るもんではないみたいな、
うん、そうそうそうそう、うん、あの、うちのね、ラジオ食堂に出てくれてる森さんとかは、はい、ライト豚骨の店を指して、うん、うまかっちゃんと同じような味やって言ってたけど、お前。まあ、それはちゃうでって俺は思うけど、まあでも、うまかっちゃんと同じような味やっていうのは、割かしライト豚骨ってそういうもんやったりするから、あの、難しいとこやねんけど。はい、でも、あれは確かに大阪にしかないし、たまに食べたくなりますよね、ほ
ん
と。
うん、うん、
あ、はい。大阪の話ばっかりしてんな。あの、あそこ。天陽、
はいはい、
あ、ごめん。
天陽ね。
麺よ、はい、あのニンニクラーメンの、はい、あれもライト豚骨やんな、
うん、あそうですね、
うん、あの辺めっちゃたまに食べたくなる、うん、でも今気づいたんですけど、
はい、
天陽っていう他地域の人すいませんね、そういうのが大阪にあって、あの、ライト豚骨で生のニンニクをいっぱい乗せたっていう、うん、まあだけと言っちゃ身も蓋もないですけど、そういう店なんですけど、
はい、
今食べログ見たら 3.5 あるわ、そうなんて思って久しぶりに行きたいな。
天陽重曹にもあんねや、うん、
あったっけ重曹に天陽重曹、薩摩っ子もあるからな、あタンタンもあるな、ライト豚骨の聖地と言えるかもしれないな重曹
もう今はなくなっちゃってんけど、昔尼崎の出屋敷に、うん、あれ2号線沿いかな、ケンちゃんラーメンっていう半分屋台半分店みたいな、
あったあった、今ないな、
あそこも強烈なライト豚骨やったな、
強烈なライト豚骨なんか矛盾してる
、うん、激しいライト豚骨やったな、もうシャッパシャバで薄味で強烈やったな僕あの外国中国人の店員さん、
うん、
初めてあそこで見ました、
うん、ああはいはいはい、
外国人接客されたんが出屋敷のケンチャラーメンが初めてでした、ね、ちょっとケンチャラーメン何がケンチャやねんって感じ、
そうだったね、うん。ありがとうございます。あの、大ゆうかさんからいただきました。大ゆうかさんのおなじみの食レポ 2連発です。
はい、大きに。
松屋でGローハン。松屋はブロック肉を使ったゴロゴロチキン系メニューが多かったけど、あれね、カレーとかやね。正直、うん、ハムやシーチキンみたいな加工肉を食べてるっぽくて好きじゃなかった。うん、わかる。うん、俺もね、うん、ラジオ食堂でゴロゴロチキンカレーはあんまり言わなかったのはあんまり好きじゃないから。しかし、Gローハンは細切り胸肉にタレが絡んでいて、肉もパサパサ感がなくてうまいです。中華飯店のまかない飯みたいなメニューですということでコメントいただきました。ありがとうございます。おー
これも褒めてんルーフーディスなんちゃうの、
うまいですって入ってますやん。
なんでまかない飯言うてるやん、最高。
いや、まあでもまかない飯食べれるっていうのも、なんやろな、難しいな。なんかそういうの人気あるやん。まかない飯からっていうの。
うん、
で、もう一丁。だゆかさんからいただきました。カキフライのクリーミードリア風、松の屋やね、確か。
松の屋、
ほうほう。うん。ドリア風っていうのはクセモノで、ソースで和えただけの焼いてないぬるいライス。カキフライと一緒に頬張ると、フライが熱々なので、ライスと咀嚼してちょうど良いやつ。あ、ちょうどいいんや。これは、あちあちに焼いたドリアな一緒に食えない温度。まさか、計算のうちか、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。はあ、いや、計算かもしれませんね、それは。
はあ、は
あ。ジーロンハン、まだ食べてないんで、これ食べに行こう。
まだやってるんですか？食べれるんですか？
最近松屋、新しいキャンペーン始めたな、そういや。焼きカツ丼始めちゃったな、うん、じゃあジーロンハンも。
焼きカツ丼？
うん、だって松屋にフライはないもん。
焼きカツ丼？ああ、あそういうことか。
ああ、トンカツじゃなくて焼きカツね。
うん、うん、うん。
焼きトンカツっていうのかな。
あれの。それ卵で閉じてるの？
閉じてなかったと思う。ご飯の上に焼きカツ乗せて、その上に目玉焼き、やったような気がする。
うん、
あー、新しいメニュー出てきたら、このGローハン食えんかもしれん。ちょっと急いでいかんと。はい。
今ホームページ見ましたけど、
うん、
期間限定メニューはソース焼きカツ丼確かにあるけど、
G
ローハンはないですね。
食い逃してしまった。いや、なんかさ、ラジオ食堂内では鳥地獄って言ってるんですけれども、外食の肉がどんどん鳥に置き換わっていく現象、
うん、うん。
特にカツ屋とかで顕著なんですけれども、
うん。
好きあらばチキンカツ入れてくるような。外食でメニューが鳥だった時点でうへーってなっちゃうとこがあって、消えてなかったですね。うん、すみません。
うん、
で、カキフライのクリーミードリア。
はい。
松
野屋ですね。
松野屋でこんなんやってんねや。ああ、行ってみたいな、うん、これはこれで。おいくらこれ。
890円。
結構しまんなぁ。いや、安いんだけど、いや、松野屋全体が安いからね。はい、松野屋って、未だに500円、とんかつやってんの？
500円。
500円ではなくなった、さすがに。まあ、なくなっとるな。
え、ささみかつ定食690円で、
うん。
ソースかつは590円。590円で、ささみの方が高いんや。
あ、それはそれで面白いな。松野屋まだ590円でとんかつ出してくれてるんや。うん、なんかすごいな。
素晴らしいですね。
本当素晴らしいわ、うん。
ロースカツ丼も500円あったんが、今は630円です。
安いけどね、それはそれで。
うん。
正人さんは、あの、はい、松野屋は今でも行かれます。家近くありますよね、松野屋。
あの、すいません、先ほど言わされてたんですけど、私、家の1階が天下一品で、家の前が松屋と松、マクドナルドで、
うん、
そのマクドナルドの2軒隣が松野屋なんです。
ね、近いよね、あれ。
はい。
松野屋行きます？
行く、うん。けど、基本はもうカツ丼を持ち帰る一択。
それが一番美味しいですからね。
うん、もう残業した日のもう晩ご飯。
うん。
ローソンでチューハイ買って、 そのまま松の屋でカツ丼持ち帰りして家に帰ってっていう、顔洗ってから食べるっていう。はい。
俺は近くにカツ屋しかないからカツ屋派なんですけど、うん、松の屋とカツ屋どっちが美味しいとかってあります？
カツ屋に行ったことがないんだって。
なんかそういうのあんのかな？俺カツ屋ばっかりやるから。
そう、カツ屋のに対するコンプレックスすごいもん。
関西ちょっとカツ屋少ないな、でも確かに。
一番近いカツ屋、なんやろ？天ヶ崎とか、宝塚とかまで行かないとないはず。
あ、天ヶ崎カツ屋なんかあったっけ？
それこそ半天の2号線沿いに。
あ、玉出の近くあたりにあったような気がする。
あ、そうそう、はい。
立ち行きの人すみませんね。松屋とカツ屋を両方使ってる人、なかなかいない説やな、これ。
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
リュウさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
ここに来てコオロギ食が推しに押されている。いち早く昆虫食を取り上げてたラジオ食堂は流行の最先端という形でね、コメントいただきました。ありがとうございます。そんな過分なお褒めの言葉ね、ありがとうございますけども、僕の感覚で言うと、はい、遅かったなって感じするね。昆虫食は、
うん、
もうちょっと早く取り上げたかったです。去年取り上げたんですけどね、はい、昆虫食は、
はいはい、
でもあれも本当はもっと早くやりたかったな。今すごいねバズってますけども、昆虫食に関しては詳しくはニュース会で喋ろうと思うんですが、マサトさん昆虫食ったことあります？
いや、ないんちゃうかな。
ないか。
ないな。そのイナゴの佃煮とかも昔から知ってはいたけど、
うん、
ね、あれ郷土料理やからね。
まあそうやね。
ね、実際食べてないけどね。神田伯山が怒ってたね、
はい、
ラジオで。
あ、本当。
コオロギなんか子供に食わすなって。
あ、そう。俺はまあ、うん、悪い話ではないと思うけどね。どういう理由で食わすなって言ってんの？
なんかその実験的に給食で出したかなんかなん
だろう。ああ、そうそうそう、徳島でね。
うん。子供で実験すなっていう。
あ、いや、そんなわけじゃないよ。コオロギの徳島のベンチャー企業はもう10年ぐらいやってるとこだから、別に子供で実験してるわけじゃないですよ。
ほうほうほうほうほう。
ジジイはもう食わへんやんか。うん、もう食生活が固まってるからさ、ジジイもババアも。
うんうん、
やから、子供の時から食べとかんとっていう話やと思うよ、俺は。いや別に俺は昆虫食がいいとは別に思ってないけど、うん、でも好き嫌いって絶対ない方がいいやん、
うん、
絶対的に。これは、
うん、
魚食べれないとか肉食べれないとかあるけど、そんなんない方が人生幸せに決まってるやん、
うん、でも絶対そうやし、好き嫌い多かったらいつまでたっても大人じゃないと思う。
そうそうそうそう、うん、いやで昆虫をその好き嫌いに含めるかっていうのはちょっとこれは議論が必要だけど、でも今の我々日本人が感じている昆虫食のイメージっていうのはすごく好き嫌いに近い感情、その感覚とか生理的なところで嫌っていう人が非常に多いから、だから別に昆虫食は食べんでええと思うけど、食べる選択肢として入ってる方が人生絶対楽しいと思うよ、俺は。
うん、
だからその子供に食べさすっていうのは別に悪い話じゃないと思う。昆虫食にこれからの研究でやっぱめっちゃ体に悪いんですわっていうのが分かったらまた話が違ってくるけどね。でもそれもあんまないと思うけどね。昆虫って別にタイとかだったら大昔から食ってるから、だから今更ね健康被害が出てくるような食材でもないと思うし、それは、と思いますけどね、俺は。
まあ、でも、コオロギの、なんやろね、なんか、釘煮的な、なんかさ、甘辛く煮たやつ、
うん、
とかが立ち飲み屋で、高くなくてあったら、全然それポリポリかじりながら酒飲みたいなと思うけどね。
うん、そう。そう、僕も昆虫なんで食わへんかっていうと、うん、高くてまずいから食わないだけであって、
うん、
あれが安くてうまかったら全然食うしなって。
うん、
そう、でも、その安くてうまかったら別に食うしなっていう感覚も、言うほどみんなモテてないからさ、昆虫食に対して、それはあんまり楽しいことじゃないよねって思うよ。
うん。
うん、まあ、これはもう散々みんな言ってるんであれなんですけど、コオロギよりイナゴの方がうまいです、やっぱ。
なるほど。
うん。高いから、立ち飲み屋のおつまみには向いてないけど、うん、でも、イナゴはね、普通にうまい。
うん、
コオロギは別に美味しくない。でも、うん、今、なんでコオロギが抑えてるかっていうと、養殖がしやすいから。
なるほどね。
で、徳島でそういうベンチャーやってる会社があって、
うん、
そこが研究してて、いろいろ成功してるからっていうところもある、う
ん。コオロギは何食べて大きくなるんですか？
何でも。
何でも、
うん。うん。いわゆるスカベンジャーですよ。うん、動物の死体も食うし、それこそコオロギ有名な話で、共食いもするからね、あいつら。
ほうほうほう。
何でも食う、あれは。生ゴミとかも食う。何でも食う。 まあ、だから美味しくないっていう話もあんねんけど。
なるほどね。なんか今のそれを聞いて、ちょっと食べたくなくなった
な。ああ、で、そこのベンチャーでやってるとこは、
ゴキブリやんってなってんけど。
ベンチャーでやってるとこは、穀物で育ててるって言ってるけどね。
うん。その穀物人間が食うたらええんちゃうかっていう。
うん。いや、でも穀物は炭水化物やけど、それをタンパク質に変換する手段として優秀なんじゃないかっていう話ね。ちゃんと三大栄養素取らんとあかんからね。うん。まあ、いろいろあるんですよ。でも、なんだかんだで、人類もさ、何百年もいろんな、そういう家畜を試してやってきてるわけやから、最終的には鳥が優秀なんじゃないかっていう話もあるしね。
うん、
コオロギよりもね。
あと魚ね。
魚無限に取れるからね、うん。こんなこと言ってたら怒られそうな気がするけど。っていう感じやと思います。はい。
はい
はい、橋場さんからいただきました。いつもありがとうございます。
は
い。生き捨てで US サードイン 300g。ほぼ赤身肉だったので、これがサードインハテナと思いながら食べたが、和牛のような脂身があったら食べきれなかったかも。胃が弱いですかね、橋場さんは。ライスは普通サイズで頼んだつもりだったが、遺伝子レベルで大盛り頼んでたもよ。遺伝子レベル。胃弱知らねえという形でコメントいただきました。ありがとうございます。橋場さんね、いきなりステーキのめっちゃ高い店が新橋にあって。
それは価格帯が全然他と違う。
全然違う。
へ
ぇランチが何ぼやったかな7,000円するんやろかなあれ、確か。
それは高すぎるな。ちょっと今、例で北新地にあった天下一品みたいな感じっていう。
じゃなくて。
全然違うな。
そうそうそう。プライム48かなんかそんな感じの店名でね。あって、はい、それ行ってきたらしいんやけど、貸し切りで入れんかった言うてて。で、しゃあないからいきなりステーキ行ったって言うててんけど。でも、US サードイン 300g 食べたんだ。結構あれよね。行き捨てで US サードイン 300g 食べたら結構高いよな。2,000〜3,000円すると思う、これ。
うんうんうん。
最近行き捨てで、ワイルドステーキが食ってないからな。
え、ワイルドステーキって今なくなったやつや
った。そうそう、なくなったんよ。これ、ニュース会で喋りますけども。
はい。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロで、喋ってました。
うん、でもワイルドステーキなくなったら、いきなりステーキ行く理由、ほんとなくなっちゃうからな。大変だと思うよ。
野田さんもそんなようなことおっしゃってました。
いきなりステーキって、そのワイルドステーキっていう安いけど、硬くて美味しくないステーキと、あと、高いけど、ちゃんと美味しいステーキの2つの商品ラインがあって、で、その高い方のステーキも、ちゃんとしたステーキハウス行くよりは、コストパフォーマンス的には優秀なんだけど、結局みんなワイルドステーキ食ってんだよね、あれって。
なんか、菅谷さん、聞いたんかっていうぐらい、野田クリスタルと同じこと言いますね。
まあ、みんなね、思ってること一緒やからね。結局行かないよな。惜しいんですよ。みんなあんま行かないんですけど、はい、いきなりステーキで、例えばリブロースね、オーダーカットつって、グラム指定して400グラムとか500グラムとか、それで分厚く切ってもらって、それプラスビール頼んだら4、5000円すんねんけどね。まあ美味しいんですよ、すごく。だから行きたいなとは思うんですけど、そんないかんな、結局。結局、ワイドステーキ食いに行っちゃうよな、そこ。
そうか。じゃあ、予算5000円ぐらいで行ったら、割と、こう、食事としては満足度高いんか、いきなり
ステーキ。ああ、と思うよ。
なんかチェーン店やから安く抑えてなんぼと思って、僕1回しか行ったことないねんけど、多分すごい2000円もいかんぐらいに抑えたんやと思うねんけど、ビール飲んで。一回ちょっと予算5000円で行ってみようかな。まだあるのよ、痛みのイオンに。
ああ、ほんと。
はい。あるうちに。
あるうちにやで、ほんと。わかんないですよ。わかんないというか、その、ね。
明日行ったらないっていう。
いやいや、そうやのって。俺がさ、その5000円でそこそこ満足度高いよっていう話もさ、6年前とかそれぐらいのタイムスパンの話だから。
ああ、なるほどね。
うん、昔、何回か行ったことあるっていうレベルの話だから。だから、今はどうか知らんっていうのはすいません。
そうか。僕今、行動範囲の中に、定期ガストがあって、
はいはいはいはい。
ビッグボーイがあって。
最高やな。
ブロンコビリーがあって。
うん。
ビックリドンキーはステーキないんやったっけ？
ない。
ハンバーグばっかり。
ハンバーグ。
あ、じゃあ、と、まあ、痛みの、その、いきなりステーキ。4点ね。
マサトさんち、
ステーキガスト。
充実してますな、そういうの。
充実してますね、はい。ステーキガスト、ビッグボーイ、ブロンコビリー、いきなりステーキ。やっぱステーキって店名ついてる分、やっぱステーキ食うなら、いきなりステーキ？
そのメンツだと、さっきも言ったけど、最近食ってないか分からへんけど、
はい。
いきなりステーキは一番、まあ、安くてうまい気がするな。
ああ、そうなんや。
あ、はい。何度も言ってますけど、今はどうか知りません。はい、すいません。はい。
あと、もうちょっと頑張った江坂のフォルクスもいけます。
充実してますなぁ。
はい。
それぐらいがちょうどいいというかさ、その、俺今東京の台東区ってとこに住んでるんですけど、うん、
はい、
都会なんですよ、台東区って。山手線やからね。
う
ん、
で、そうでしょ。
で、なんか、何でもあるって思うやん。都会やから。いや、でも結構ないのが多くてさ、さっきマサトさんが言ったさ、そのフォルクスとかさ、ブロンコビリーとかは、あれは郊外の店舗やからないんよ。
確かに確かに。
いや、なんかちょっと不便やったりするのよね。
だから、くら寿司とかも割となかったり
する。くら寿司はね、ある。
あんねや。うん、
クラス指導はあるけどね。うん、やっぱ尼崎に住んでた時の方がそういうチェーン店系は充実してたよなって。そのさ、尼崎もね、マサトさんが住んで吹田もそうやけど、中途半端に都会やし、はい、中途半端。
僕吹田ちゃうけどね。
あ、豊中ごめん。
ごめんす、池田です。
あ、池田かごめん。三択外し続ける男。なんか中途半端に都会で中途半端に田舎やから、はい、両方あるよね、そっちの方が。
ベッドタウンやからね。うん。
都会に住むもやっぱ不便だなって最近思います。はい、YKSM さんから、復活してからでも100回分以上、あ、ラジオ食堂がね、ラジオ食堂が復活してからでも100回分以上もあると思うので、はい、その音声データを点数のは大仕事だなという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
うん、はい、トラブってたんですか？
トラブってました。ご迷惑をおかけしました。もともと半年ぐらい前から、環境によっては、Google Podcast でラジオ食堂を聞けない問題ってあったじゃないですか。
したね、その話、
うん。あの頃からちょっとその問題があって、専門用語で言うと、SSL 接続をガン無視してたんですよ、ラジオ食堂ずっと。
ああ、はあ、はあ、ラジオ食堂が。
が、今って、どこのサイトでも SSL っていうね、セキュリティ、そこのサイトにアクセスしたら、個人情報を抜き取られないっていう、そういう接続がもうどんどんスタンダードになっているのに、ラジオ食堂のあのホームページ作った2015年やって、あの頃はそこまでじゃなかったから、それをずーっとやってたかせいで、徐々にそうやって繋がらない問題があったんですけども、なんか、Google Podcast で聞けなかったのは SSL が問題やったかも、当時僕理解してなかったからやねんけど、それが一気に選手紛失して、全部ダメみたいな話になっちゃってきて、で、その辺僕もよく分かってなかったから、試してたんですよ。サーバー側で設定したりとかしても、それでも直らんかったから、ああ、もうわけわかんねえって思って、ああ、じゃあもう全部作り直すしかねえじゃんって思って、結局、先週の日曜日に、全部作り直したんですよ。ホームページとか
する。一日
で。まあまあまあ、別にすぐできますからね。もう。
まあ、コピペ。
そうそう。作り直したんですよ、全部。
うん。
だけど、10話分ぐらいしか入ってないんですね、直近の。
はい。
今んとこ。そう。だから、それを移植しないといけないんですよ。今までの分全部。
いや、もう10話だけ置いといて、あとは全部過去放送 CD で売ったらいいんじゃないですか。
過去放送 CD 売る気は別にないんですけど、過去分はこれですっていう形で、もうずーって並べたらええんかなとか思うんですけど。
いやいや、売りましょうよ、それ。
いや、もう、もうそういうの、
副業バレてクビになっちゃいます。
そうそう、そう
、はい。
いや、これ聞いてる人は、そんなんね、ブログの記事を移植するのなんて別に簡単じゃんって思ってるでしょ、
うん、
実は違うんですよ。いや、実は簡単なんですけれども、
うん、
ちょっと声もややこしい話ですけど、細かい話全部すっ飛ばすんですが、旧ブログに今俺繋がらなくなっちゃってて、
はい、
移植するのが実は困難になってきてるんですよね。実は。
そうなんですか。
そうなんですよ。で、専門用語ばっかりですけど、ブログの SQL って言って、データベースはダウンロードしたんですよ、とりあえず。だから、それを使えば、おそらく移植することはできるんですけれども、でも、今日その移植を試したら、エラーって出て、できんかって、あれ、俺どうしようって感じになってるんです。今。
それ一括で移植しようとしたってこと？
そうです、そうです、そうです。
一傷ずつじゃなくて。
じゃなくて。そういう場合は、いろんな方法を、その SQL っていうデータベースそのものを移植する方法とか、あ、忘れちゃった。なんか、X なんとかみたいな、そういう別のやつを移植する方法とか、結構いろいろあるんですけど、ただ、旧ホームページがもう自分つなげ方がわかんなくなっちゃってるんで、それもできねえって、今結構積んでます。
なるほどな。
あ、で、音源は、もう全部新しいサーバーの方にアップロード完了してるんで、だから、あとは、
記事か。
そうそうそう。でも、うちの記事なんてそんなね、価値はないんで、大したこと書いてへんからさ。だから、結局もう音源だけズラーって並ぶのがいいのかなって思ってるところです、今。
なるほど。まあ、タイトルとね。
そうそうそうそうそうそうそう。
まあ、タイトルに大体内容がわかるタイトルをいつもつけてはるから、それでいいと思うよ。
あ、でも今気づいたけど、タイトル、 どうやって見たらええよな。タイトル見られへんけどな。まあいいや。うん、なんとかなるやろ。今、はい、今そんな状況です。うん、はい。
はい、
ブルースリーさんからいただきました。いつもありがとうございます。
ブルースリーやと、
はい、試し飲み。なんでタコなのか不明。あ、今売ってますね。タコハイっていう。
タコハイがね。
うん。
あれ、誰やったっけ CM 出てんの？
梅沢富美、ああ、俺それしか覚えてない。綺麗な人が出てましたけどね。
あ、あれは田中みな実や。
あれ、田中みな実か。
田中みな実や。
アナウンサー。はいはいはいはいはい。うん、なんでタコなのか不明ググってみるかという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
うん。
なんか昔さ、
タコの絵描いてたよね、タコハイって。
タコチューハイってあったよな。
うん。
最近売ってへんけど。俺、小学生ぐらいの時、うん、チューハイって言えばタコやったのかな。うん、ああ、やっぱ書いてるな。だから、伝説のタコハイって書いてるから。
うんうん、1リットル瓶で売ってたんよ。
ああ、ごめん、ウィキペディアに載ってるわ。
の。
サントリータコハイって。
はい。
1980年代。ああ、やっぱそうやな。なんでタコかは分からへんな。CM ではタコが、なあ、使われてたし、パッケージもタコ書いてたもんな、うん、あの頃。
うん。
ウィキペディア情報ですいませんね。
うん。
1982年にコピーライターの中原隆が女優の田中優子を起用して、制作されたサントリー樹氷の、樹氷って焼酎ね、の CM、うん、タコなのよ、タコ。タコが言うのよが放映されて評判を呼び、当時の流行語になる。え、そうやったっけ？その当時、居酒屋を中心にチューハイブームが起こっていたこともあり、樹氷をそのままチューハイベースにし、そのタコをイラストに仕立ててタコハイが誕生する。へえ、そうやったんだ。これでもなんでタコかよくわかんないけど。
うん、僕昔高校出るか出へんかぐらいの年にドハマりしてた小説があって、
うん、
それが大月健二のグミチョコレートパインって小説やねんけど。
名作。
はい。で、それがコミックになって漫画化されてん。
ああ、漫画化されたな。漫画家の名前忘れた。うん、月刊マガジンやな、確か。
はい。その主人公がなんかこうやり場のないこう衝動をどうにかするためにバンドを組んでっていう漫画なんですけど、
うんうん、
なんか今日は バンドを組む漫画ばっかり話してるんですけど、
うん、
で高校生が酒飲むシーンが書いてあって、
うん、
でそれがタコハイを飲むねんの、
あ、
それこそも
う
タコがラベルに書かれた1リットル瓶を、
うん、
でそれを継ぐ時の擬音が、
うん、
タコタコタコタコタコってついてて、あ、だからタコハイなんやって。
やっちゃうって。
それを読んでた高校生のマサトシは、あ、だからタコハイなんやって今日まで思ってました。
違いますよ。だいたいタコタコなんて音しまへんかな、そんなもん。擬音で言うとトクトクトクトクやもんね。似てるっちゃ似てるな、うんうんうん、タコタコって。
それはなんかタコタコタコタコって書いてあったんです。
うん、それはタコハイやかそう書いてあるんですよ。
ちょっとグミチョコレートパインエモいですね。
ああね。もしかしたら今はアニメ化するかもしれませんね、グミチョコレートパイン。
今となったらね、うん。昭和レトロも入ってくるしね。
ほんまやね。大月健二自体がちょっと最近は何やってんやろ、うん、みたいな感じあるもんな。
あ、でもね、さっきのあの55周年の話にも通ずるんですけど、
うん、
その55時間スペシャルに漏れた、有名なパーソナリティがプレミアムっていうので、うん、オールナイトニッポンプレミアムっていうので、その3日間のよりちょっと前に2時間の特番とか持ってやってた時
期
があって、
大月健二もやってたもんね、オールナイト。
で、そこで大月健二のオールナイトニッポンプレミアムがあったんですよ。
聞きたい。大月健二、ね、久しぶりにラジオ聞きたいな。
それもすごい良かった。
あの、大月健二とか、最近ラジオとかテレビとか出てないから、なんか喋ることいっぱい溜まってそうやもんな。
うん、それがね、もう全く角が取れててね、すごくいいですよ。今の大月健二のくたびれた感じ、すごくいい。
そうやな。
なんか逆にラジオ向きやと思う。
あー、なるほどね。
だって昔の、もうほんまに、90年とかの、大月健二のオールナイトニッポンで2時間ずっとボッって叫んで終わってたみたいな。ぐらいのテンションやったやんか。
確かにね。僕らはサイキック青年団とかで大月健二が、あ、僕だって言っちゃったけどね、はい、ごめんなさいね。
はい。いいです。サイキック青年団の話に関しては僕も含めていただいていいんで。
僕らは、それの印象が強くて、で、はい、その当時、サイキック青年団に出てた大月健二って、めっちゃかかってたよね、
うん、
もう、
うん。
もう出た瞬間から叫んで、突っ込んで、みたいな。やっぱり当時は大阪のラジオに東京からやってきて出るって結構プレッシャーもあったと思うし、そういうのもあってすげえかかってて、まあそれが面白かったんですけど、それはそれで。でも今ね、いい感じで落ち着いてるというか、そんな感じなんですよね、きっと。聞きたいっす。オールナイトニッポンのサブスク入ろっかな。ありがとうございます。 あ、そういえば、マサトさん、
はい、
ツイッターで、いろんなもん上げてましたが、どっか行ってたんですか？は
い、いやー、だからね、前にね、
うん。
なんだか話の流れでこのラジオ食堂でおしゃべりしながら、
うん、
休みが連休取れて、
うん、
日本国内旅行行くなら、金沢か松山やなーって言ってたじゃないですか。
言ってましたね。
はい。それがね、早くも叶って2連休いただいたんで。
やったね。
2連休いただくってちょっともう、どうよって感じやけどさ。坂谷さん、あなた毎週2連休ですよね。
はいはい。恐縮です。
いや、てか坂谷さんだけじゃなく、大体これ聞いてる人も、大体そんな感じだと思うねんけど。
まあ僕も昔言われたよ、
うん、
あの、部落企業に勤めてた時に2連休もだったって言って、はい、で、うんうん、2連休は連休って言わへんねやって怒られたことがありましたけども。
うん、
はい、わかりますよ、
まあ、まあまあまあ、年に何回もらえるだろういうぐらいの2連休をいただきました、
ね。2連休、素晴らしい。
はい。で、また今年ね、春が早かったもので、天気もすごく良くて、
うん、
暖かいということで、
うん、
はい。これは家で寝てて、ネットフリックス入ってないけど、まあ、家で動画見て終わっちゃいけないなと思って。
バイクやね。
はい。バイクは乗っていく、行ってないんですけど。
あ、そう。
フェリーで行って、青春18切符で帰ってきたんですけど。
ああ、でもそれもいいですね。うん、
はい。まあまあ、2連休を最大限活かすために、
うん、
月火という連休をもらったんで、日曜の夜からフェリー、もう仕事終わりからもうフェリー乗って行ってきて、松山に行ってきたんですけど、
うんうん、
まあまあ、ラジオ食堂なんでね、もう食べ物のことだけ言いますけど、
うん、
前になんで松山に行きたいかって言ったら、
うん、
AV 男優のシミケン、
うん、
AV 男優のシミケンっていうの、ラジオ食堂で3回目やねんけど、は
い、
どんだけ言うねんって感じやねんけど、
いやいや、いいじゃないですか。
が、日本一好きなラーメン屋って言ってた、ひょうた。
はい。
っていうラーメン屋があって、で、そこのラーメン何がすごいって、甘いんだよって。なんか YouTube の番組で、衝撃的な甘さ、それがうまいっていうのを言ってて、食べてみたいってずっと思ってて、
うん、
旅行の、旅行の予定に入れてたのに、
うん、
バイクで四国一周旅行に行った時に、松山に宿泊したにもかかわらず、そのことすっかり忘れて食べずに、広島に渡ってしまってから思い出したっていうね、
苦い記憶が。
すごい宿題を抱えてた町なんですよ、松山。
はい、松山ね。はい。
行ってきましたよ。
やった。うん、
はい。ひょうた。
ひょうたどうでした？
まずね、ラーメン居酒屋でした。
おでんもね、うん、あるって前放送で言ってたけど。
はい、うん。うんで、鶏刺しとかもある感じで。
そんなもんあんの？
あ、うん、なんかもうほんまに居酒屋メニューがあって、うん、でも、行ったのお昼やったんで、
うん、
黒板メニューは夜だけなんですって言われて、
うん、
で、お昼はラーメンとおでんって言われて、
うん、
で、おでんもね、見たことないもんが入ってて、なんかもつとか、
う
ん。
いいね。
あと、銀杏。
銀杏見たことないね、確かに。
うん。うん。で、まあまあ、そう、食べたのはその二つなんですけど、もう、串に、もつが四つぐらい塊が刺さったやつと、
うん、
銀杏が六七個刺さったやつ。
え、もつって何もつですか？
はい、豚ですね。
ああ、珍しいよね、うん。西日本で豚もつ、ほ
ん
と、
うん。うん。でもね、もつね、おでんって基本、薄出汁じゃないですか。味がなかった。
あ、そっちか。はあ、まあ、うん、でもそうかもしれんな。
うん。
うん。あ、確かに、あの、豚もつって、淡白な味ですもんね、ほ
ん
と。
うん、うん、うん。そう、味がね、おでんの出汁じゃ入っていかへんくて、
な
んか、
あー、はいはい、
テーブルの塩だかなんだかかけて食べましたね。うん、銀杏はまあ、ご想像通り銀杏
味。銀杏ですわね。
わざわざこれおでんで食うかな、やけど、うん、まあまあ、変わり種なんか、松山では、
うん。
当たり前なんかはちょっとわかんないんですけど。
はいはいはい。
ほんで、ラーメンなんですけど、うん、確かに一口スープを飲んで、
うん、
甘って口に出して言っちゃうほど甘いスープでした。
あ
でも、事前知識なかったら、
うん、
うってなんか、
ああ、そんなレベルか。
せめて天一食うたみたいな。
あえ、そんなレベルなんだ。え、だ
からなんじゃこりゃの甘さ。
うん、だからね、よく言ってる、マサトさんが大好きな播州ラーメンの甘さとか、
ね、はい、
あと徳島ラーメンの甘さとか、うん、その次元じゃない甘さ。
方向性は一緒なの。きっとね、甘さの取り方。
うん。
玉ねぎとか。
うんうん。
とか多分ザラメとか普通、ほんまに多分砂糖入れてると思うね。播州ラーメンも、ひょ
う
たも。
うんうんうん。
うん。
入ってると
思う。でも、その甘さの効かせ方がちょっとトリッキー。
そうですか。
うん。で、スープが、播州ラーメンって、うん、鶏ガラのチンタンスープ。
うん。
色がついてるのは醤油の色みたいな感じやねんけど、ひょうたのスープはもう白濁してるスープなんで。
うん。
ひょうたが鶏ガラ、豚ガラの割合とかは全然わかんないですけど、
うん。うん、
でもね、こってり感とかそういう感じよりかやっぱ甘さの方が立つラーメンでしたね。
なんか想像つかんけど食べてみたい。
ほんで、まあ具材はね、ネギとチャーシューだけやったんですけど、
うん、
言うて老舗なんで、
うん、
あんま洗練されてない感じですね。あの、チャーシューもあの、トロトロのあの、さっきも話に出たあの、大阪でいうライト豚骨の原骨ラーメンのチャーシュー。
ああ、はい、あの、トロトロのね、うん、あ
んな乗ってましたね。
ああ、うん、そっちか。うん、
あれは播州ラーメンには、それは乗ってこないんで。
愛媛でしか食べれないっていうのはね、残念というか、今、日本ってどんどん品質化が進んでて、ね、
はい、
ご当地メニューもね、東京でも大阪でも食べれるよっていうのがすごく多いと思うんだけども、
うん、
それは食えんのだろうな、きっと。と、愛媛に行かないと、ね、愛媛にもそんないっぱいあるわけじゃないんでしょ、うん、あの、なんか表形っていうらしいけど。
表形、表形ね、うん。うん。と思うんやけど、でもスープを飲んだ時に甘って思っちゃう衝撃って、播州ラーメンでも全然味わえるんで、ラーメンの完成度は播州ラーメンの方が上やと僕は思いました。
なるほどね。
うんうん、なんか甘さ頼みを氷太には感じたけど。
いや、甘さ頼み甘さ頼みって言われたらなんか、俺そもそも甘いもん好きじゃねえしって思っちゃうけど。
うん、だって、鶏ガラと豚ガラの配合を駆使して甘くしましたやったらすごい、そんな方法がみたいになるけど、
うん、
そうじゃないのは、それは播州ラーメンも氷太もそうやから。
いや、なんかね、ちょっと悪口言うようでごめんやけど、東京の蕎麦ってで、蕎麦つゆね、結構甘いんすよ。はい、
うんうんうん、みりんの甘さなんかな。
いや、もうザラメですあれは。
ああ、砂糖が入ってんだ。
うん、返しに砂糖入ってるんで、だから甘いんですよ。で、坂谷はそれが嫌いなんですよ。黄金に輝くキリッとしたあの出汁、うん、あれがやっぱり関西民は好きなんで、はい、もう甘い時点でもうしつこいなって思っちゃうから、
はい、
嫌いなんで、なんか俺氷太行っても美味しいと思わないかもしれないってちょっと心配になっています今。まあ一回はね絶対食べてみたいんですけど。
うんうん、
うん、でもなんか、ちょっと不安になっちゃった、それ。じゃあ、
坂谷さん、はい、播州ラーメンって実際食べてないでしょ？
加古川ラーメンは食べました。
加古川ラーメン、うん。加古川のラーメン。
うん、うん、いや、で、
播州地方ではあるけど。
うん。いや、加古川で、名前忘れたけど、うん、甘い味の醤油ラーメン食べましたよ。うん、だから、それが、播州ラーメンかどうか分かんないですけど。
あれ、美味しかった。甘って思いました。
うん、思った。甘って思ったけど、うん、でも、なんかそこはなんか、そこまで甘って感じではなかったな。うん。
うん、
あの食べた瞬間甘っとは思ったけど、でも、うん、同じぐらい、スープにキレがあったというか、甘くするとスープにキレがなくなるじゃないですか、
うん、
だけどそこは甘いし、あのスープも美味しいって思った、
うんうん、そうか、じゃあ氷太にかけてんのはキレかもしれないですね。
あ、はいはいはいはい。
播州ラーメンの方がその点たけてるなと思ったんで、はい、誰かちょっと僕をシミケンを播州地方にエスコートするの手伝ってくれませんかね。
どうすりゃいいんだろうねそれ。
ハーチューもついてきていいから。はい、
あ、そう、知らんけど、あのシミケンの YouTube とかあるんちゃう、
はい、とか、
うん、
とかあのオンラインサロンとかに入って、
そうそうそうそうそう、
直接交渉する、
そうそうそうそう、
あ、確かに。
シミケンの YouTube にあのスーパーチャットとかあるんちゃうの分からんけど、うん、なんか。
あるかもあるかも。
10回ぐらい言ったら、なんか、やってくれちゃうかな、知らんけどさ。
ひょうたが大好きなしみけんさんにおすすめのラーメン屋さんがありますみたいなことをね。ほんでね。
はい。
その日の晩ご飯なんですけど、うん、愛媛って何食べていいか、ひょうた以外で思いつかなくて。
うん。
で、割とこの検索ありやなって、その時に思いついてやって思ったんですけど、
うん、
孤独のグルメ、スペース、愛媛で検索してみたんですよ。
ああ、確かにありですね。
で、実際、五郎ちゃん、愛媛行っててんね。どっかの年末スペシャルで。
ああ、あったっけね。
なんか、瀬戸内広島スペシャルみたいな、
ね。うん、あったあった。そういうのあった。うん、はい。あの時か。
で、その店がほんま松山で自分のホテル、泊まってるホテルから、
うん、
あのすぐの距離にあったんで、そこを予約して行ったんですけど、うん、まあ、それも、お店もすごく良かったですね。
うん、
魚工房マルマンっていうお店なんですけど、
うん、愛媛は魚美味しいからね、うん、
メニューがなくて
美味しいよ、はい、そういう店は、
うん、この字カウンターになってて、でマスターが真ん中に鎮座してて、
うん、
でその前にずーってその日市場から買ってきた魚が並んでて、
あー熱い、
それを指さしてこれが食べたい、あれが食べたい
って。あ、いいな。
でこれはどの食べ方がいいですかって言ったら、これはね焼くか揚げるかだね、これは煮るかだねとか、
もうそこで作ってくれるんや、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、その店で、で怖かったんで僕は電話予約の時点で、
うん、
食事は5000円でお願いします。
ああ、まあもちろんそういう店高いからね、それはね。
はい。うん。うん、いわゆるコースをね、5000円で考えてくれて、食べてきたんですけど、すごい良かった。
うん、ああ、まあそれはね、いいでしょうね。最高でしょうね。うんうん、僕もね、旅行行った時に、はい、そろそろそういう大人な金の使い方せんとあかんよなって思ってるとこです。
立ち飲み屋ばっかり寄ってる場合じゃない
よ。そうそうそうそう、そういう。はい、いつも思います。うん愛媛の魚料理をコースで頼めるんだったら安いでしょうね、うん、それは。
そうそう、うん。お酒入れて7000円ちょぼちょぼと支払い出したんで。うん、で、その中にフグの煮付けもあったし。
いや、めっちゃええやん。
で、お刺身なんて中トロ入ってて、5品盛りとかやったし。
めっちゃええやん。
アナゴの叩き。
うん、ええー、すごい。
アナゴの叩きって初めて食べてんけど。
うん、美味しいよな、絶対美味しい。
脂っこいねんね。ドロッとしててめっちゃ美味しくて。
うん、
で、締めにちゃんと、わさび飯としじみ汁を出してくれて。
ああ、素晴らしい。
ホスピタリティも完璧でした。
ぜひ、愛媛に行った場合は、お魚工房マルマンでしたっけ？
お魚工房マルマン、伊予電鉄、伊予立花駅。徒歩2分ぐらいです。
まあ松山の中心街です、ね。多分。
そうそうそう。JR 松山からも歩いて行けるっちゃ行ける距離です。
はい。ぜひぜひ行ってみてください。はい。
はい。はい、もうこんな早々に松山旅行の夢が叶ってもう満足です。
次回いつ行けるかなって感じですもんね。本当ね。
はい。
はい。ラジオ食堂のコメントは、はい、ツイッターハッシュタグラジオ食堂かブログに対するコメントか坂谷への直接メールで受け付けております。よろしくお願いします。
よろしく。